こんにちは、ハルトです。ナイナアトリのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる中学入試に役立つ教養歴史160話。大文社が編集する中学入試向け教養シリーズの歴史分野の一冊である、実際の中学入試で扱われた。教科書や通常の授業では十分に触れられにくい歴史用語を160項目選び、漫画と短い解説で学べるように構成している。扱う範囲は旧石器時代から平成時代までで、時代順の章立てにより日本史の大きな流れの中で周辺知識を補える。例えば入り鉄砲と四女、赤穂事件、シュガーロード、信玄亭など、単語だけの暗記では意味や背景をつかみにくい題材が含まれる。1項目をおおむね1何々2ページで読めるため、通塾中の移動時間や短時間の復習にも向く。本書の目的は歴史の通史を一から教えることではなく、基礎学習だけでは取りこぼしやすい用語を入試対応と教養の両面から補強することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、教科書の外側にある出題される歴史用語を160項目で補う本書の中心的な価値は、歴史の基本事項を並べ直すのではなく、中学入試で問われうる周辺知識を意識して収録語を選んでいる点にある。学校の授業では政治の制度、重要な人物、代表的な事件といった骨格を優先して学ぶ一方で、入試では資料文、年表、地図、文化に関する説明の一部として骨格に結びつくやや細かな語句が現れることがある。本書はその差を埋めるため、入り鉄砲と四女のような江戸幕府の統制に関わる表現や、現金かけ値なしのような商業の変化を示す語句まで扱う。こうした項目は単独で丸暗記するよりも、どの時代のどの制度、社会状況に関係するかを理解してこそ活用しやすい。160語を時代順に配置することで、読者は語句を断片的な雑学としてではなく、通史の中の補助線として位置づけられる。したがって本書は、歴史の流れをある程度学んだ受験生が知識の穴を見つけ、説明できる理解へ近づくための副教材として特に機能する。次に、1何に2ページ完結の漫画が短時間学習と記憶の手がかりを両立させる。各用語を1何々2ページの漫画で紹介する形式は本書の学習設計上の大きな特徴である。長い解説を連続して読む参考書と違い、読者は一つのテーマを短時間で完結させられる。これは通塾の電車内、就寝前、他教科の勉強の合間など、まとまった時間を確保しにくい受験期に適した構成である。また歴史用語には制度や慣習を示すものが多く、言葉の字面だけから内容を推測しにくい場合がある。漫画で状況や人物の行動を視覚化することは、用語と具体的な場面を結びつける手がかりになりうる。読者の反応でも漫画感覚で読み進めやすいこと、繰り返し手に取りやすいことが評価されている。ただし、漫画は理解の入り口であり、すべての因果関係や時代背景を網羅する形式ではない。読後には学校教材や問題集の該当範囲へ戻り、出来事の前後関係、関連人物、制度の目的を確認することが重要である。本書の短さは知識を軽く扱うためではなく、反復と接続を促すための強みとして生かすべきである。さらに、旧石器から平成までの時代順構成が用語を通史へ接続する。本書は歴史用語を5つの章に分け、旧石器時代から飛鳥時代、奈良平安時代、鎌倉時代から江戸時代、明治大正時代、昭和平成時代へと時代順に配置している。この順序は作品的な用語集とは異なる意味を持つ。歴史で問われる知識は一つの言葉の定義だけでなく、その言葉が生まれた社会の条件や後の変化との関係を伴って問われることが多いからである。例えば江戸期の統制や流通に関する語句は、幕藩体制、参鎮交代、都市経済などの学習内容とつなげることで理解が安定する。明治大正期のお雇い外国人や文明開化七つ道具も近代化を抽象語として覚えるより、制度、技術、生活文化の変化と関連付けた方が資料問題に対応しやす。さらに昭和平成まで収録することで、近現代史を暗記事項の末尾として扱わず、文化財や証言資料などを含む現代的な歴史理解へ広げている。もっとも本書は通史講義ではないため、初学者は教科書や年表と併用し、各項目を時代のどこに置くかを確認する使い方が合理的である。そして事件、制度、文化、地域史を横断し、資料問題に必要な背景知識を広げる収録語の幅広さも、本書を単なる人物、事件、暗記本と区別する要素である。目次例には、赤穂事件のような歴史的事件だけでなく、信玄亭のような治水、シュガーロードのような交易、食文化、長寿人物線画のような文化史に関わる題材が見られる。中学入試では本文の知識問題だけでなく、絵画、地図、産物、建造物、生活文化を示す資料を読み取らせる出題があり得る。この時、政治史の年号だけでは資料の意味を十分に判断できない。本書の横断的な項目選定は、 歴史を権力者の交代だけでなく、人々の暮らし、地域の工夫、物流進行、表現の変化として捉える視点を補う。特に地域史や文化史の語句は、知っているかどうかで資料への入り口が変わるため、用語の背景を短くても抑える意義がある。一方、各項目の説明はコンパクトであり、地域史、世界史との関係や資料上の議論まで深く扱うものではない。興味を持った語句は地図帳、博物館資料、図鑑、より詳しい通史へ広げることで本書の知識が生きた理解に変わる。最後に、受験対策としては基礎の代替ではなく、曖昧な知識を点検する副教材である本書を効果的に使う上で重要なの。これ一冊で歴史の入試対策が完結するわけではないと理解することである。実際の受験では、時代の順序、重要人物と出来事の関係、地図資料年表の読解記述での説明力など、基礎から応用までの力が必要になる。本書が得意とするのは、基礎学習を進めた読者に対し、聞いたことはあるが説明できない、資料に出ると判断に迷うといった用語を補うことだ。各項目を読んだ後、まず自分の言葉で意味を説明し、次に関連する時代、人物、制度を一つずつ挙げる。この確認を行えば、単発の知識がつながりやすい。さらに、誤答した過去問や模試で出た語句を巻末などから探すように使えば、復習の入り口としても役立つ。読者レビューには、振り仮名やカラー構成による取り組みやすさを評価する声がある一方、解説や漫画の見やすさには好みが分かれるという指摘もある。したがって読みやすさを利点にしつつ、重要事項はノートや問題演習で再整理する姿勢が望ましい。結論として、本書は中学入試を視野に入れる小学校高学年、特に歴史の基本的な流れを学び始めた、あるいは学び終えた後に知識の幅を広げたい読者に向く、歴史好きの小学生や子どもと一緒に学び直したい保護者にも利用価値がある。最大の実用的な利点は、教科書では扱いが薄いが、入試資料や文章で出会いうる語句を短い単位で確認できることだ。漫画によって最初の心理的な障壁を下げつつ、時代順の構成で通史との接続も促しているため、用語集よりも背景を意識しやすい。一般的な学習漫画が通史を物語として大きく描くのに対し、本書は一つ一つの差がつく語に焦点を絞る。また、標準的な一問一答集が正答の再現を主目的とするのに対し、制度、事件、文化、地域史を横断する周辺知識への入り口を提供する点にも特徴がある。ただし、初学者が本書だけで学ぶのは適切ではない。教科書、年表、問題演習で骨格を固めた上で、短時間の反復、苦手語の補強、興味の発展に使うと効果を得やすい一冊である。ご支援いただける場合は、応文社、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。